恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
働き第9章19節から。食事をして元気づいた。サウロは数日の間、ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸会堂で、イエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムで、この皆を酔う者たちを滅ぼした者ではありませんか。ここへやってきたのも、彼らを縛って、祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしサウロは、ますます力を増し、イエスがキリストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと、昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ、町の城壁伝いに吊り下ろした。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、みんなは彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の皆によって大胆に語った。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。今朝はこのところから、神の家族と共にと題してご一緒に御言葉を味わいましょう。皆さんはいかがだったでしょうか。一ヶ月にわたり興奮を沸き起こしたワールドカップサッカーが終わって、なんだか静かになりました。結構私も楽しませていただきましたし、興奮したものですが、一番前の席に座っていらっしゃる歩夢さんは、繰り返し聞くドイツの国歌、あの国歌がいつも歌うこの聖歌の中にもあるメロディーだということに気づいて、それ以来ドイツが好きになってドイツの応援をしていたそうです。聖歌の199番がそれです。ちょっと開いてみましょう。聖歌199番、ハイドン作曲の皇帝の第二楽章がこのドイツ国歌に用いられたわけです。輝く姿は、一番だけ一緒に歌ってみましょう。はい。輝く姿は目にこそ見えね。キリスト自ら立てたる都、救いの絶えなる高き石垣、悪魔は攻むとも揺るぐことなし。アムちゃんに大サービスをして、来週もこの賛美を選んでおきました。はい。内灘聖詩教会の教会歌になるかもしれませんが、はい。この一番の歌詞にご注目ください。輝く姿は目にこそ見えね。キリスト自ら建てたる都、教会のことを歌っている賛美歌。まあその歌詞をハイドンのその曲につけているわけなんですが、教会っていうところは、 輝く姿は目には見えないって言うんです。あ、そういえば、うちなだ聖書教会も建てて3年半過ぎて、結構、あちこち古びてきたな、そういう意味ではありません。それは建物のことであって、ここで言ってるのは建物のことではありません。教会っていうのは建物ではないことをいつも言ってる通りです。建物とは教会、道でして、教会っていうのは神様がこの世から呼び集められた人々の群れ、集まりのことを指します。すると、神様が呼び集めてくださった群れ、私たち一人一人は、ご自分を見てお分かりのように、未熟です。足りないところがいっぱいあります。弱さがいっぱいあります。失敗を犯します。罪を犯します。ですから、そんな者たちの集まりである教会が、まだ目に輝く姿にはならないのは、ある意味当然でしょう。しかし、だからといって、教会を軽んじたり、裁いたり、そんなものはなくてもいい、私は教会なしてもいいとですね、それを否定してはなりません。なぜなら、この賛美歌で言う通り、そのような実は教会を、キリスト自ら建てておられる。イエス・キリストが建てておられる、それが教会だからです。現在はまだ建設中なんです。工事中です。皆さんが例えば工事中の建物を見て、そして中をちょっと覗いて、なんじゃこの建物は。あちこちまだ出来上がってないじゃないか。あれもない、これもないとですね、文句言いますか？工事中ですから、まだ全てが揃っていないのは当たり前です。教会もまさに工事中。これはまだみっともない。これはダメだと裁くのは愚かなことです。また、何よりも、教会はキリストが立て上げてくださっているということだけではなしに、キリストと一体なのです。キリストと一つです。教会を軽んじることは、実は、キリストを軽んじることにもなるのです。教会を無視することは、キリストを無視することにもなるのです。一体っていうのは、もう体の例えで聖書はよく言われています。例えば皆さんが、足に何か重いものをドスンと落とします。指に落とします。そうすると痛いのは指のはずでしょ？でも皆さん、指だけが痛がりますか？もう体中がですね、もう痛いとですね、もう大騒ぎになるわけです。痛いのは指の先だけのはずですけど、全体が痛みます。ですね、顔も歪みます。そうなんです。体は一つですから、一箇所が痛むと全体が、実は教会の頭、頭はキリストだ。ですから体なる教会と頭のキリストとは一つなのです。ですから、キリストを愛するなら、教会を愛する。それは一つだから。私たちはそのことを嫌というほど思い知らされた一人の人物、サウロ、後の名をパウロについてちょうど今学んでいるところです。このサウロはクリスチャンの迫害者。教会を地上から抹殺することが自分に与えられた使命だと情熱を燃やしていた人物。しかし、人に捨てられ、神にも呪われて十字架で処刑されて死んだものと思っていたナザレ人イエスが復活して、なんとそのサウロの前に現れ語りかけたのです。この出来事は彼にとっては衝撃的な事件でした。すなわちこの一時は、これまでのサウロの生涯がしていたすべてが否定されたことになるのです。すなわち、自分が全くの見当違い、間違い、とんでもない罪を犯していたことに、この事実に気づかされるのです。先週はそんな彼が、アナニアという人によって導かれ、兄弟サウロという優しい呼びかけで群れの中に受け入れられ、目が見えなくなっていたその目が開かれ、バプテスマ洗礼を受けたところまでを見ました。今日は、 それから後のサウロの姿を追ってみましょう。サウロのそれから後の足跡は、今お読みしました9章と同じパウロ自身によって書かれた、この使徒の働きはルカによって書かれましたが、本人が書いた手紙、ガラテヤ人への手紙の1章15節から18節にも出てきますので、それを参照する必要があります。週報の裏にその部分を枠の中に引用しておきました。読みします。けれども、生まれた時から私を選び分け、恵みをもって召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年後に私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。このガラテヤのパウロ自身の証言と、ルカによるこの使徒の働き9章の証言と、両方一つにまとめると、大体ダマスコでの改心以降のサウロの姿はこうなります。クリスチャンになって、19節。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。ダマスコのクリスチャンたちと一緒にそこに留まります。それだけではない。街道に行っては、イエスは神の子、イエスはキリストであると述べ伝え始めます。そして、そんな中で、彼は自分自身がこれまで学んできたことの全てが否定された今、新たな生き方に入る以前に、しばらく、一人静かに聖書を学び、自分自身の背骨を作る必要を感じて、アラビアに退きます。そこで、約3年近い年数を静かに過ごしたと思われます。その後、再びダマスコに帰ってきて、人々にさらに力強く宣教をします。ところがユダヤ人のうちにサウロの暗殺計画が立てられ、命が狙われているということで、夜中にカゴに乗せられて、町の城壁から吊り下ろされて逃げていきます。どこへ逃げていったかというと、次にエルサレムへと逃れます。エルサレムはサウロがこれまでいたところ、そこからダマスコにクリスチャンの逮捕のために来たわけですから、元いたところに帰っていきます。しかし、元いた仲間のところではなくして、新たな仲間、クリスチャンの仲間に加わって、そこでさらに伝道を続け、しかしそこでもユダヤ人たちのサウロの暗殺計画が発覚して、密かに、カイザリアへ、そしてサウロの故郷タルソへと送り出されていく。大体そういう流れがこの後のパウロの足跡のようです。さて、この一つの流れの中から今朝三つのことに注目したいのです。第一のことは、アラビアでの3年間というこの時間です。皆さんが地図でアラビアっていうとすぐにアラビア半島のアラビアを思い出すでしょうけども、ダマスコから、あの南のサウジアラビアの方の、あのアラビアまで行って、そしてまた帰ってダマスコにっていうのはちょっと考えにくいのです。よく調べてみますと、このダマスコのすぐ近くに、荒れ果てた荒野のような、その地域をアラビアと呼んでいたのです。ですから、南の何百キロも離れたアラビアではなくして、ダマスコの近くの人里離れた寂しいところ、そのアラビアでの3年間だと思われます。彼はどうしてもしばらく人々から離れて、聖書全体をもう一回イエス・キリストという光に照らされながら読み直す必要があったのです。自分が今まで学んでいたこと、確信持って伝えていたことが全部崩れてしまった今、もう一回、ゆっくりした時間を通して、 彼は自分自身のうちに学び直す必要を感じたのです。またそれだけではなくして、自分に出会ってくださったイエス・キリストと深く交わりながら、魂がイエス・キリストともっと親しくなる、そのような密かな時間が必要だったのです。パウロが必要としたこの学びの時間、これは私たちにとってもとても大切な時間だということを教えられるのです。サタロの場合には、聖書を本当に深く学んでいましたけども、間違って捉えていました。しかし私たちはどうかというと、これまで、唯一の誠の神を全く知らず、神の言葉である聖書を知らず、ひたすら自分の思いのままに生き、働いてきたものです。このようにとっぷりと使って、罪と穢れに染まっていた私たち。しかしそんな私たちが、ある日突然のようにまた時間をかけてかもしれませんが、イエス・キリスト、今も生けるあなたの私の救い主イエス・キリストに出会った。そのことによって今までの生き方が全部、まさにパウロのようにひっくり返されるのです。全く新しい、神と共に生きる人生に導かれます。クリスチャンになるということ、そういうことです。すると、この身に起こったこの出来事、新しい人生に入ったというこの出来事は一体どういう意味なんだろう。私が今信じよう、いや信じた唯一の誠の神とは一体どういうお方なんだろう。三位一体、父と子と聖霊の神とは一体どういうお方、どういうことなんだろう。人間とは一体何者で、罪とは一体何なのだろう。私の救いのために来てくださったというそのイエス・キリストというお方は一体どういうお方なのだろう。この方によって今から生きていくときどのように生きればいいのでしょう。こうした基本的なことをしっかりと学んでおく、学んだ上でクリスチャン生活をスタートするっていうことはとても大切です。なんとなく気分的に信仰を持って、気分的にふわふわーんとですね、クリスチャン生活をやっていくと、気分的につまずいて離れていくのです。しっかりと学ぶことは大切です。そうしたことのお手伝いとして、洗礼を今から受けようという方々のために、洗礼準備会、バプテスマ準備会が行われます。しかしこれは、本当に短い4回か5回の、もう本当に基本中の基本のことが語られるだけです。さらにですから、クリスチャンはですね、学ぶ必要があるのです。この教会では、20年以上前からずっと継続されている聖書学校という、信徒のための聖書学校というプログラムがあります。現在は、水曜日の昼の部が13名、木曜日の夜の部が13名、テープによる聴講生が2名、28人の方が今学んでくださっています。教会の多くの方々はこの聖書学校の卒業生です。こうした機会を用いて聖書を理解し、聖書の必要な知識を身につけて、自分自身の理解をして身につけておくということは、信仰生活の中では非常に大切な大きな力になるのです。揺るがない、固い信仰を持ちたいと思ったら、さらに聖書を学ぶことです。少し私の証をさせていただきますと、私は18歳でキリストを信じました。本当にその信じた最初の時から、私は一人の宣教師、二人の宣教師、婦人宣教師が、私一人の青年会のために、毎週勉強会を開いてくださって、私一人のために片道1時間以上かけて小さな田舎の一人だけの青年会のために来てくださって、ずーっとですね、聖書入門っていう本を一緒に読みながら学びをしてくださいました。あの学びが本当に懐かしい思いがします。一年近く学びを通しながらですね、信じたクリスチャンになったばっかりの私をこの二人の婦人宣教師は育ててくださいました。22歳の時から 私は伝道者、このような伝道者の道に飛び込みました。輪島で8ヶ月を過ごした後に、本当は自分の計画とはだいぶ早く違っていたのですけれども、金沢に出て高校生伝道を始めました。しかし、それがいつの間にか、一つの開拓伝道のようになり、まあ、金沢に出たとき、最初に住んだのが、今日来ていらっしゃる川田さんご夫妻のクリーニング屋さんの2階に住んで生活を始めたのを、本当に懐かしく思います。そしてその群れが、今の泉の聖書教会へと育って行きました。小さな街道が建てられ、私が最初の牧師のような形で働き始めさせられました。ところがです。この泉野で牧師の真似事をしている間に、愕然とする事実に突き当たったのです。私はそれまで、まだイエス・キリストを信じていない未信者の方に、この伝道メッセージ、入門的な話をすることはできたのです。ところが、クリスチャンになって礼拝に集まってくる方々に、その方々の信仰を育てて導く、まあ、牧会と言いますけれども、牧会的な説教が自分にはできないという事実に突き当たったのです。すなわち自分自身がまだ聖書全体を広くまた深く学んでいない。確信が自分の中にまだない。そのために、礼拝になっているのに、講壇に上がって人々の前に立ってメッセージすることが恐怖になったのです。まあ、メッセージのために講壇に上がるのは今も恐怖なんですが。しかし、それでは申し訳ないということで、お許しをいただいて、東京の進学校に、それから入学しました。普通、伝道する前に進学校に行くんですけども、私は、それが後先になってしまったわけです。まあ、私の、それがアラビア行きになりました。さて私のアラビアとも言える進学校の学びは、いかなる形で実を結んでいるかの判断はさておいて、サウロのアラビアの3年は、その後の彼の伝道、牧会の中に実に豊かな実を結んでいくことになったのです。あのアラビアの3年が、その後の息の長いパウロの伝道、牧会の一つの成功の秘訣でもあるのです。第二に、サウロのその後の歩みの中から注目したいことは、彼の宣教です。伝道の内容です。20節にこうあります。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。21となっていますが、22節の間違いでして、22節。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。ここにサウロが人々に、またイエスキリストを信じてないユダヤ教の街道に集まる人たちに何を伝えていたかの内容が明らかになっています。イエスが神の御子であること、イエスがキリストであることの証明をしたのです。迫害者であった時のサウロ、その迫害の理由は、クリスチャンたちが伝えているナザレのイエスという男は神の御子ではない。私たちが待ち望んでいる救い主キリストではない。彼はただ神を冒涜する偽キリスト。神に呪われて十字架で死んだものに過ぎないというものでした。しかしそんなサウロが今復活のイエス・キリストに出会い、さらに聖書を深く学び全体を見ることを通して確信するのです。イエスこそが神の御子であり、キリストであることを。22節にあるイエスがキリストであることを証明してという、この証明してという言葉はとても興味深い言葉が使われています。この元々の意味は、組み合わせるとか、結びつけるという意味です。どういう意味かというと、ユダヤ人たちが神の言葉として信じている旧約聖書、 まだその時代、新約聖書はありません。旧約聖書。そのあちらこちらの御言葉を引用しながら、これはナザレのイエスのこの言動を指している。この御言葉はナザレのイエスのこの性質を指している。この言葉はナザレのイエスのこの出来事を指していると、組み合わせ、結びつけていく。それが、パウロの伝道、サウロの伝道の方法だったのです。皆さんが、新約聖書、マタイの福音書を読み始めると、繰り返し出てくる、ぶち当たる表現として、これは主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。繰り返し出てきます。これです。すなわち、主が預言者を通して語られたこのことは、実はナザレのイエスのこのことによって成就したのだと、イエス様と旧約聖書の御言葉とを結びつけ組み合わせていく。マタイの福音書はまさにその操作をしている福音書と言えるでしょう。だからこそ、旧約聖書で予言されている、約束されている救い主、神の御子は、ナザレのイエスなのだと証明していったわけです。もう少しわかりやすく一つの例話で語ってみましょう。ある家庭がありまして、お父さんが、ご主人が戦争で出ていくことになりました。ところがその奥さんは、もう今にも赤ちゃんが生まれそう。でも、お父さんは赤ちゃんの顔を見ないまんま戦争に行きました。何年も何年も戦争からお父さん帰ってこない。そのうちに子供はどんどん成長していくのですが、お母さんはお父さんの写真をテーブルの上に置いて、子供にいつも言うのです。これがあなたのお父ちゃんよ。これがあなたのお父さんだよ。子供はお父さんの写真だけを見て育っていきます。そのうちに戦争が終わって、無事にお父さんが生きて家に帰ってきました。家に帰ってくるなり、初めての子供との対面です。ドキドキしながら子供の前にお父さんは立つと、私がお父さんだよ。そうすると子供は不思議そうな顔をしながら、あんたお父ちゃんちゃう。あんたお父ちゃんちゃう。私のお父ちゃんは写真の人。その写真の人が私だよ。繰り返し繰り返し、お父さんは自己紹介をします。そのうちに、ふっと不思議そうな思い顔をした子供は、パーッとテーブルに飛んでいって、テーブルのところに飛んでいって、写真を持ってくるとお父さんの顔の横に写真を置いて、写真とお父さんと写真とお父さんを見比べながら、ああ、写真の人と同じや、お父ちゃん。結びつけるというのはそういうことです。旧約聖書で予言されているイエス・キリストの約束がいっぱいあります。それはまさにナザレのイエス・キリストと結びつくのです。ナザレのイエスこそが、ユダヤ人たちが待ち焦がれていた救い主、メシア、キリストだったのです。さて、サウロはダマスコでそのことをし、その後エルサレムに行って29節、そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり、論じたりしていた。しかし、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。エルサレムに行くと、サウロはギリシャ語を使うユダヤ人たちと論じ合ったとあります。思い出しませんか？ギリシャ語を使うユダヤ人たちと論じ合っていた、以前論じ合っていたのは、あのステパノです。今は、パウロ自身がタルソ生まれのユダヤ人。彼はギリシャ語でいつも日常生活をしていました。ギリシャ語が普通の会話に使われた言葉。ですから彼は自由にギリシャ語を使って、このギリシャ語を使うユダヤ人たちと論じたのです。以前は、ステパノがその立場にいて論じ、誰もステパノに打ち勝てなかった、対抗できなかったために、降参負けたって言わないで、逆に、ステパノを捕らえて法廷に突き出し、ついには石打ちによって殺してしまいました。その時の先頭にいたのが、まさにこのサウロでした。しかし今度は、そのサウロがステパノの場所に、すなわち、ギリシャ人たちにキリストのことを紹介する働きをしているのです。仲間たちからすれば、サウロは裏切り者です。裏切り者は殺せとばかり、今度はサウロが命を狙われることになったわけです。 第2番目は、サウロが述べ伝えているその内容、ナザレのイエスは神の御子キリストである。第3番目に注目すべきこと、それは、19節もう一回ご覧ください。後半に、サウロは数日の間、ダマスコの弟子たちと共にいた。26節。サウロはエルサレムについて、弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。このサウロの姿です。仲間たち、弟子たちの仲間に入ろうと試みた。彼はダマスコでも、そしてエルサレムでも、弟子たち、クリスチャンたちのことです。クリスチャンたちと共に一緒にいたい。その仲間に加わりたいと願ったのです。しかしそれはそう簡単なことではありませんでした。ダマスコでは、このサウロのところに行きなさいと言われたアナニアが反論しましたよね。13節、14節。しかしアナニアはこう答えた、主よ、私を多くの人々からこの人がエルサレムであなたの聖たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆、ダマスコの仲間に加えます。同じように、エルサレムでもサウロは仲間に加わろうとするんですけれども、どうですか ?26 節。皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。人々の警戒、疑い、恐れ、反発にあったのです。しかし、サウロは簡単には諦めませんでした。皆さんだったらどうでしょうね。皆さんがクリスチャンになりたいな、いや、クリスチャンだ。どっかで信仰を持って教会にいらっしゃったとします。ところがみんながですね、あなたのことを遠くから白い目で見るのです。誰あの人？どうしてうちへ来たの？いや、あの人。という感じで、もしも、誰か一人でもそういう態度をあなたに見せたら、皆さんはきっとつまずくでしょうね。私も、もう嫌、こんな教会は嫌だ。と、もう二度とという感じになるでしょう。しかし、サウロは、そう簡単には諦めなかったのです。サウロは自分がダマスコでどういう体験をしたか、どんなに変えられたか、どんなにイエス様を今は愛しているか、以前の罪をどんなに私は今は悔い改めて申し訳なかったと思っているか、必死になって語るんです。試みたっていうのはそういうことです。何度も何度も仲間に入ろうと試みるんです。その兄弟が洗礼を受けた時のあの証は印象深かったですね。ね、輪も勝ててって言ってですね、まさに仲間に入れてと言ってですね、洗礼を受けられました。ところがですね、みんなが拍手、受け入れてくださる方は拍手してくださいって言ったら誰も拍手しない。奥さんだけが一生懸命拍手したらですね、まあですね、宇野さん大変でしたね、つまずきましたね。でも、そうはならなかったこと、本当に感謝です。ですね。しかし、サウロの場合には、みんな仲間に加わろうとしたら、白い目で彼を遠巻きにして、警戒して、嫌な顔をしたのです。私がサウロだったら、なんだこれは、教会といっても冷たいもんだな。クリスチャンのくせに愛がないな。もういい、頼まない。これからは、一匹狼で行こう。それとはまた別に、彼はですね、もしかすると、私はもういい。別の群れを作ろう。サウロ派の教会を作ろうとですね、いうことになるはずです。でも、サウロはそうしませんでした。忍耐強く、すでにあるクリスチャンのエルサレムにいる仲間たちに加わろうと努力します。それこそが実は、ダマスコで彼が復活のイエス様から強く強く教えられていた事実があるからです。すなわち、9章の4節のところで、彼は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。主よ、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスである。サウロはこれまで、クリスチャンを迫害しました。教会を迫害しました。しかし、復活の主は現れて、なぜ私を迫害するのか。なんと、クリスチャン、 教会とイエス・キリストが一体であることに、サウロはここで知らされ、思い知らされたわけです。だから今サウロはここで、何としても抵抗があっても、弟子たちの、クリスチャンたちの仲間に入ろうと努力するのです。試みるのです。イエス様を信じ、イエス様を礼拝し、イエス様に仕えて奉仕をし、イエス様を伝えていくためには、弟子たちと共に、クリスチャンたちと共に、教会を通してそのことをせねばならないということを、サウロは強く教えられていたのです。あの宗教改革者カルバンはこう言いました。神を父とし、教会を母として。生ける唯一の誠の神様を父なる神と呼ぶように、教会は母のような存在なのだというのです。教会は母のように私たちを愛でくるみ、育て、癒し、温かく抱いてくれるところだというのです。そうすると教会は母のようだと言われると、それにしちゃ、この母ちゃんは冷てえなとですね、感じるところがあるかもしれません。もしもそう感じるならとても申し訳ない思いがします。しかし、またぜひ、教会の側に立って考えると、こういうこともあるということを知ってほしいのです。いろんな方々が教会にいらっしゃいます。教会にいらっしゃる方々の思いはそれぞれです。ある方は、教会にいらっしゃるときに、誰にも自分が来ていることを知られたくない。そーっと入ってきて隅の方に座っていて、終わるや否や、そーっと帰っていきたい。誰からも声をかけてほしくないし、言わんや、みんなの前で紹介なんかされたくない。そういう人たちもいます。私はそういった人たちも本当に心から喜んでお迎えしたいのです。本当に心に傷を負って、教会に行けば何かあるんじゃないか。本当に人間関係に疲れていたんで、そんな中で教会に助けを求めてくるとき、人間関係に疲れた人は、人との関わりをできるだけ持ちたくない思いでいらっしゃいますので、私たちはそういった人たちを本当に配慮したいのです。ところがです、ある人たちは教会にいらっしゃるときに声をかけてほしくてしょうがないのです。手取り足取り教えてほしいという思いで来る人もいます。しかし、外から見て、その人はどういう思いでいらっしゃっているのか、わからないのです。まあ、プラカードかなんか持ってきて、声かけないでとかですね、声かけてとかですね、入り口に置いといて、どちらか持ってですね、入ってきていただければいいんですけども、それもできませんので、ですから、時に、少し距離を取っておいた方がいいのかなってんで、距離を取っておくと、冷たいって言われてしまったり、また近づくと、鬱陶しいと思われたりすることがあるのです。とても難しいことがあります。しかし、もしもあなたがイエス・キリストを信じて、クリスチャンになったら、何としても、弟子たちの仲間、すなわちクリスチャンの仲間に入る努力と忍耐が必要だということを、サウロから教えられるのです。クリスチャンになったら、自然に、仲間に入っていたということはありません。そういうわけにはいかない。やっぱり、試みるっていう面もあるのです。しかし、またある人は、教会の仲間に入ると、傷ついたりする。言われたくないことまで言われてしまったり、傷ついたり、面倒だし、やっぱり少々距離を取っていたい。少し教会の交わりから距離を置いて生きていく。しかし皆さん、これは本当に残念な、またもったいない生き方です。聖書は、人は人によって磨かれるとあります。傷つくこと、誤解されること、面倒なことに巻き込まれること、人間関係で疲れを覚えること、それは確かにあるでしょう。しかし、そうしたことを通されながら、そうしたことの中で、実は信仰は成長させられ、キリストにある品性は磨かれていくのです。ですから、せっかくの神様の方法である、交わりから距離を置いてしまうと、その機会を逃してしまうのです。また、先にクリスチャンになっている者たちは、新たに救われ、バプテスマを受けて、教会に加えられてくる方々を、 ぜひ積極的に仲間に迎え入れ、かばい合い、助け合い、許し合っていきましょう。その人がどんな人であっても、性格的にどうも自分には性が合わない、そういう苦手なタイプであったとしても、また過去がどうであったとしても、救われて、バプテスマを受けて教会に加わる人っていうのは、誰か人間がそうしているわけではないのです。私たちは聖書から教えられています。導かれる人たち、みんな主が選んで、主が導いてこられた方々。主が選んで、主が愛して連れてこられた方々。そんな方々を、主が呼ばれた方々を私たちがこの身によって分け隔てしてはならないのです。そんな権利は誰も持っていません。幸いなことに、サウロには、ダマスコではアナニアが、エルサレムでは、27節に出てくるバルナバがいました。27節、ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、バルナバの存在。このバルナバっていう存在には、本当に私たちは励まされ、慰められ、教えられることが多いのですが、ここに引き受けてとあります。バルナバは、サウルが過去に何をしたのかよーく知っているのです。分かっているのです。にもかかわらず、サウルを引き受けました。責任を持って受け入れた、言ってみれば、保証人になったということです。皆さん、普通だったら、こんな前歴を持っている人の保証人にはならない方がいいです。何されるか分かりません。でも、バルナバは、サウロの保証人になって、他の仲間たちに、私が責任を持ちます、引き受けます、と言って、彼を押し出したわけです。彼は、バルナバは、サウロではなく、サウロを捕らえた主を信じたゆえに、それができたのです。主にあっては、過去はすべて時効成立。いつまでも過去の出来事、何気ない一つの出来事に関わって、思いにこだわってしまうということから、バルナバは解放されていたのです。そんな広い心で、主にある兄弟姉妹に近づき、また心から歓迎しましょう。また、そんな仲間に加わることの努力をいたしましょう。お気づきでしょうか。数日前から、教会に、一匹の猫が来ています。まあ、まだ中にまでは入ってきていないのですが、どうも近くで飼われていたようなのですが、引っ越しの際に、まあ、邪魔になったのでしょう。捨てていったようなのです。見るとですね、とても高貴な雰囲気の漂う猫でございます。私はシャム猫の血が混じってるのかなと思いましたら、どうもそうじゃなくて、アメリカンショートヘア、さっきロングヘアなんて言っちゃいましたけども、アメリカンショートヘアの血がとても強く混じっているですね、素敵な猫なんです。とても可愛くて、そして静かで、ガツガツしていなくって、まさに貴族の雰囲気を漂わせた、捨て猫です。なんとも私は情が移ってしまいまして、追い返すこともできない。しかし、我が家で飼いたい思いがもう本当に大きいんですけど、残念ながら、しばらく前から我が家には小鳥が飼われ始めたのです。まあ、高貴な猫ですから、もしかしたらこの小鳥とうまくやっていってくれるかねと、今朝も家内と話し合ってですね、仲良しになってくれるんだったら入れてもいいけど、なんて言いながら、でもやっぱり猫のね、本能はやっぱり小鳥を見たら、わー、出ていくでしょうから。まあそれで、もらい手を探しているわけなんですが、私は猫に餌をやりながら、こんなことを考えました。これまでも教会には、小学生の女の子たちがよくですね、捨て猫を拾ってきてね、教会で飼って、と言って連れてくるんです。時には死体を置いていく人もいますけどね。でも、これまで全ての猫飼っての方々にはですね、ダメ、教会では飼えないからって言ってですね、 冷たく追い返していました。ところが、今度私の態度結構違うのです。どうしてこんなに私は餌をやったりして、なでなでしたりしてるんでしょうかと思うのです。なぜかというと、可愛いからなんです。高貴な雰囲気が気に入ったのです。いやいやしく餌をねだらないところが気に入ったのです。とっても奥ゆかしくって、ね、静かなところが気に入りました。もしもこれが、見るからに貧相で、雑種で、病気持ちで、餌を要求してしつっこくねだるガツガツしている猫だったら、もう一目見て、ダメダメとってですね、追っ払うところです。でも考えてみると、神様の前に私たちはみんなまさに、罪に汚れて貧相で、生まれながらの怒りの子で、貪欲で、良いところの何一つないものです。しかし、追い立てられるような、野良猫のようなこんな私たち。しかし神様は、こんな捨て猫のような私たち、私を愛してくださって、こんな私のために、あなたのために十字架に死んでくださって、私たちの罪を全部背負って死んでくださったお方。こんな私を、そのままでいいよ、いらっしゃいって言って呼んでくださったお方。教会というところは、高貴な人たちの集まりではございません。本当に、そんな、ガツガツした、貧相な罪人たちの、許された罪人たちの集まりです。だとすれば、主が、そのような愛を持って呼んでくださった方々を、私たちがいつの間にか高貴な、シャム猫か、アメリカンショートヘアになった気分になって、隔て、分け隔てをすることがあったら、一体それはどういうことでしょう。私たち自身がこれから、まさに、この教会のアナニア、またバルナバさんになるはずではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。主が、今日も私たち一人一人を愛し、また愛する者よと呼んでくださり、こんな汚い私をどうしてと、いぶかるような思いですけれども、しかしそれもこれも、イエス・キリストの十字架の身代わりのゆえであること、そのことのゆえに、私たちを本当に愛して呼んでいてくださることを感謝をいたします。どうぞそのようにして、あなたのもとに集められた者たちが、共に主にあって一つとなっていくことができるように、どうぞ仲間に加わる努力をすることができますように、そこにある様々な問題や、また面倒くささ、それらをはるかに超えて溢れている恵みに、私たちの本当に神様、心を合わせることができるように導いてください。またさらに、この群れに加わってくる方々を本当に神様、アナニアの心で、またバルナバの心を持って受け入れ、また手を取ることができるように導いてください。私たち一人一人が今ある背後に、多くのアナニアが、バルナバがいてくださったことを数えながら、今度は私たちがその役ができますようにも導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。